第14節、通分、3つの分数。これまで2つの分数の通分をやってきました。この節では3つの分数の通分をやりましょう。2つ以上の分数を大きさを変えないで同じ分母の分数にすることを通分するといい。通分するにはそれぞれの分母の数の最小公倍数を共通の分母にすればよいのでした。三つの分数の通分では、三つの分数の分母の最小公倍数を共通の分母にするのです。それでは、三つの最小公倍数の求め方を復習しましょう。説明を止めて、問1をやってください。忘れた人は6章15節を復習してください。次に問2をやってください。この章の第2節、かけて等しい分数を作る。問3の復習です。分母に何をかけてあるか判断し、同じ数を分子にもかけるのです。忘れている人はそこを復習してください。説明を止めてください。問いにはできましたか？それでは3つの分数の通分をします。3つの分数の通分では、まず分母の最小公倍数を求めます。そして分母がその最小公倍数になるためには、何をかけたらいいのかを求め、分子にもその数をかけます。4分の1、6分の5、10分の3を通分してみます。3つの分数の分母は4、6、10ですね。その最小公倍数は60です。上の問1、括弧2でやりました。それで、三つの分数の分母をどれも60にするのです。4分の1は60分のいくらかになります。これは問2の括弧1でやりました。できましたか？4に何をかけたら60になるか考えます。60÷4 は15です。だから4分の1の分子と分母に15をかければ分母は60になります。4分の1の分子分母に15をかけると60分の15。次は6分の5です。6分の5は60分のいくらかになります。問2の括弧2です。60÷6 は10です。だから6分の5の分子と分母に10をかければ分母は60になります。6分の5の分子分母に10をかけると60分の50。最後に10分の3も60分のいくらかにします。問2、括弧3です。60÷10 は6です。だから10分の3の分子分母に6をかければ分母は60になります。10分の3の分子分母に6をかけると60分の18。このように4分の1、6分の5、10分の3を通分すると60分の15、60分の50、60分の18になります。3つの分数の通分ではこのようにまず3つの分数の分母の最小公倍数を求めます。その最小公倍数が通分した分数の分母になります。次にそれぞれの分母をその最小公倍数にするには何をかければいいのか考えます。割り算をすればわかるのでしたね。それを分子分母にかけていけばいいのです。わかったら下の問題を解いてください。これでこの節の説明を終わります。